皆さんこんにちは、ゲームサミットへようこそ。アラフィフゲーマー松さんです。今回もゲームの話題で盛り上がっていきたいと思います。そして毎回この番組を一緒に盛り上げてくれる素敵なゲストパーソナリティをご紹介します。スイッチのゲーム実況チャンネル、レインライズチャンネルからレインライズさんにお越しいただいております。2024年最後のポッドキャスト、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは。スイッチの、レインライズチャンネルでゲーム実況をさせていただいております、レインライズと申します。今年もね、早いものでもうこんな季節ですけれどもね。
そうですね。
今日が、最後のね、収録と。ということになります。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。それでは早速本日のテーマ入っていきましょう。本日のテーマはこちらです。本日のテーマはモンスターハンターです。こちらモンスターハンターに関しましては、はい、今回から3回に分けてね、テーマにしてトークの方をしていこうと思っております。
はい。
はい。レインさん、それから松さんもね、よくプレイしているゲーム、思い入れがあるゲームということで、今回選ばせていただきました。
はい。はい、はい、
というわけで、モンスターハンターが今回のテーマとなっております。で、今回はですね、まあ、それぞれ二人が、遊んできたシリーズ、それから、まあ、モンハンですね、モンスターハンターの魅力について、
はい、
トークの方していきたいなと思っております。はい、はい、一応ですね、モンスターハンターご存知ない方、まあ、いらっしゃらないとは思うんですけれども、
はい、
まあ、かなりね有名タイトルですので、
うんうん、名前ぐらいはね、はい、お聞きになったことがあるかもしれないですね。
うん、はい、まあ、プレイはしたことないけど聞いたことあるとかね、はい、まあ、周りの人が遊んだことがあるとかっていう方も多いんじゃないのかなと思うんですけれども、うん、はい、今年2024年、なんとね、20周年と、
はい、
うん、いうことで長く続いているシリーズとなっております。で、一番最初の作品がモンスターハンター、これプレイステーション2の方で2004年ですね、発売されて、はい、その後、今の据え置き機でもリリースされてますし、あとは PSP ですよね。
そうですね、
こちら、はい、うん、携帯機の方でもシリーズの展開がされたり、あとはオンライン、
はい、
モンスターハンターフロンティアという作品があったり、
ね、はい
はい、あとは最近ではモンハンナウ、
携帯でできる、
そうそうそうそう、はい、スマートフォンでも展開されたりということで、
はい、
まあかなり歴史がある作品でもありますし、
はい、
まあ、スピンオフみたいな作品もありますよね。
そうですね、モンスターハンターライダーズとかはそうですよね。
そうそうそう、
はい、
ね、そういった、はい、まあ、スピンオフ作品というのもね多くリリースされているという作品になります。ね、こちらのタイトル本当にね、マスさんも大好きですし、まあ、レインさんもねもちろん大好きということで、はい、まあ、3回渡ってトークしてもおそらく喋り足りないぐらいじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、まあ話題にこと書かないゲームだとは思いますね。やっぱりこうお互いにずっとこうね、それこそ20年の歴史がね、まあ、そのソフトご自身のっていうかソフト自体のね、そのシリーズの歴史もそうなんですけど、松さんはちなみにその最初プレイなさったのはどちらですかね。
一番最初はですね、はい、モンスターハンターポータブルセカンド G です。
セカンド G、
はい、そう、これをですね、はい、職場のね同僚の方に誘われて最初やりました、
はい、
ただね一番最初は本当にモンスターハンターの基本っていうのが、
はい、
ハンティングの基本っていうのが本当に全くわからなくて、
はい、
実はあんまりねハマらなかったんですよ。
あ実はなるほどね。
そう武器にしてもその、ね、狩りのその本当になんていうの基礎が分からなくて、
はい、
うん、で素材を集めて、まあ、装備を作ったりするっていうところもいまいちピンときてなくて、あまりね ハマれなかったんですけれども、まあ、その後ね、はい、PSP の、
はい、ポータブルサードかな、
そうポータブルサードが出たじゃないですか、
はい、
でそこからソロでやり始めて少しずつこう理解していったっていう感じなんですよね。
ああ、なるほどですね。
まあ、そこからですね。はあ。まあ、そこから、まあ、これまでね、うんうんうん、トライ G、それから、まあ、4G という、任天堂 3DS ですかね。
はい。
とか、あとは最近だと、ワールド、アイスボーンまでやってるという感じになりますね。はい。
素晴らしい。
はい。
うん、
はい、ただまあレインさんの方が実はね、松さんよりも全然長いんですよね。
長いですね。僕実はその2004年の3月11日に PS2 のその初代のモンスターハンター発売されて、
買いました？
これを買ってるんですよ。
あ、すごい。これは何が気になって、その当時って多分雑誌媒体とかでしょ？
雑誌媒体ですね。それで、その、僕が住んでる近所に、ご近所、まあ近所ってちょっと離れた、まあ自転車で行ける距離ではあるんですけど、そこにね、ゲームショップ屋さんがあって、そこをちょっと懇意にさせていただいてましてね、そこのその店員のおじさんがすごくゲームに詳しい方で、そこで割とそのゲーム仲間とかと喋るっていうような、ことがあったんですが、
そういうコミュニティみたいなのがあった、ね、はい、
でそこで今度さこういうゲームが出るのを知ってるっていう話になって、でそのまあ僕はそういうそのなんだろう、狩りとかっていうゲームはあんましたことがなくて、その
当時としても結構珍しいタイプのゲームですよね。
まあいわゆる敵を倒して何かを得るっていうのはまあ基本じゃないですか。アクションゲームにせよ、ね、RPG にせよね。まあ敵を。ただしその、それがまあ狩り、ハンティングというものってまあ銘打たれているので、そう、それはなんかちょっと新しい体験なんじゃないかっていうことで、まあちょっとそのゲーム屋さんで話題になりまして、でじゃあちょっと買ってみようかって言って、一回買ったんですが、
はい、
これね、買った人はわかると思うんですけど、当時、今ってその、攻撃って、その四角ボタンとか、は
い、
でしょ、その、
そうですね。
あのね、
四角、三角、丸。
スティックで攻撃するんですよ。
サルゲッチみたい。
そう。で、右スティックを前に倒すと飛び込み、その買った当時、片手剣でチュートリアルをしたんですが、
は
あ、その飛び込み切りがスティックを前にピョンってこうやると、飛び込み切りとか、そういう感じだったんですね。でとにかくそのスティックでやったチュートリアルがもう難しいというか、こう なんだこれはと満足に操作もできなくて一回ここでやめてるんですよね。
あ、そうなんだ。
実はそうで、その後に、まあ、しばらく経ってもう多分こんなタイプのゲームは自分はやらないなと思っていたんですけど、その後まあ2006年になってから今度はモンスターハンタードスと、まあ、いわゆる2ですねが発売になって、
ね、はい、はい。
で、それでまたちょっと触ってみて、あれちょっとなんか面白いぞって思い始めて、そう。で、狩猟生活っていうものがね、なんかね、結構なんていうんですか、最初のイメージと違って、こう、新鮮だったというか、で、操作性もそこまでね、悪くないっていうか。
それは何、何スティックからボタンに変わったっていうことかな。
これがね、わからないんですよ。ボタンに変わったのってね、ポータブルきっかけじゃないのかなと思っていて、ひょっとしたらこの DOS も、スティックだったのかもしれない。
あ、なるほどね。
とにかくね。
ちょっと覚えてないんだ。
そう。ただし、なんだろう、すごく、あ、これ面白いなって思ったのは DOS ですね。
うんうん
うん、やれると思って。で、さっきおっしゃってた、松さんがおっしゃってた、そのポータブル、まあ、2G ですね、いわゆる 2G で本格的にハマった感じ。はい。
なるほど。ということは、松さんの先輩だ。ねえ。ああ、そうなんだ。一番思い入れがあるタイトルって何になります？どのシリーズになります
？思い入れがあるのはやっぱり P2G ですね。
ああそう、
はい、
それは理由は
めちゃくちゃやり込んだからですね。
ああ、なるほどね。
そう、 あの GQ クエストっていうのが初めて導入されたのかな、
はいはい、うーん、
うん、でボリュームがやっぱすごくて、まあ、下位上級とあって GQ までってなると本当に、しかもモンスターもかなり多かったと記憶していますね。
そうですよね、うん、まあ、確かにそうボリュームはあってような気はします。はい、松さんはそこまで遊び込んでないので、
だからね、うん、ちょっと記憶がおぼろげですけど、やり込んだかな。
あー、はい、なるほどね。
そうだからもう今でもやっぱり一番プレイしたのは多分ポータブルセカンド G じゃないかなと。
でも好きなシリーズにあげる人は結構多いのかもしれませんね。うん、初めて触ったのが P2G っていう方も結構多いのかもしれない。
周囲だとそういう話はよく聞きますね。やっぱ P2G からやってるっておっしゃる方多いですね、やっぱり。
ね、うん、そうそうそう。そう、だから松さんも一番最初に触れたのが一応 P2G なんでね。そうなんですね。ちなみに松さんは、そう、松さんは、一番思い入れがあるのは、
はい、
個人的にはね、あのちょっと難易度優しめって言われるんですけど、うん、P3 はまあ一通りソロで全部イベントクエストも含めて全部クリアやれたので、はいはい、まあ、思い入れもあるんですけど、はいはい、でもそうだな、個人的にはトライ G、
トライ G、 はい、
うん、WiiU で遊べたトライ G が据え置きで初めてだったんですよ、うん、自分にとっては、
うんうんうんうん、
据え置きで初めて遊べたモンスターハンターだったっていうことと、
はい、
あと、まあ、ライブ配信やってたんですよね、はい、まあ、今もやってるんですけれども、
はい、
そのライブ配信で配信してたのがモンスターハンターのトライ G だったんですよ。だからそこでいろいろ人とのそうつながりができたり、マルチプレイの楽しさっていうのを知れたっていうのが、うん、トライ G だったので、
あー、なるほどですね。
思い入れがあるのは、うん、トライ G かもしれないかな。
ちなみにあのこの Wii の媒体で松さんと僕は出会うことになるんですよ。
そうなんですよ。ここで Wii を松さんが持ってなかったらレインさんとは出会えなかったかもしれない。そうそうそうそう、いや本当にね、
これ本当そうなんですよ。ね、
うん、うん、はい、というわけでね、それぞれね、まあ、あの思い入れがある、モンスターハンターなんですけれども、実はね、今あのモンスターハンターワールド、はい、アイスボーンの方で実はレインさんとね、はい、ペアでいろいろ挑戦やっております、
うん、
でその模様はね、あのレインさんの YouTube のチャンネル、うん、もしくは、まあ、松さんのチャンネルでもあの投稿の方されてますので、興味ある方はぜひね、はい、見ていただきたいなと思うんですけれどもね。
そうですね、今のところまあちょっとあの、うん、全般的なストーリーというよりかは少しねちょっと強敵を一緒に倒しているっていうのをちょっとピックアップして動画として上げさせていただいているので。
そうなんですよ、はい、先日はね、あの歴戦王のウェルカーナをなんとかね討伐できたということで、
もうねその最初のね松優さんの反応がね、もうこれリピートなんですよ。もうね、まず最初にねアルバトリオに行った、もうやだやりたくない、こんなの無理、
もう絶対無理、
絶対無理って言って
倒せる気がしない
ってそう言って、で3日後ぐらいにそこそこもうやれるようにはなってる。そうで、まあ見事ね、本当にもうね、2人で、大体20分前後でしたっけね、
そう、
ね、ぐらい。
そう、一番最初は20分弱ぐらい、本当に20分ギリギリ切れるかどうかだったんですけど、うん、今日も行ってきたんですよね。
そう、今日ちょうどその、
今日は15分ぐらいでね。
そう、15分ぐらいでね、行きまして、
ね、
はい、ちょっとびっくりしましたけれども、まあ、これ何が影響してるかっていうと、もう僕の場合はもう完全にね、あの歴戦をイベルカーナで鍛えられたんだろうなと思います本当に、
ね、はい、あの動きが洗練されてきてる。
そうですね、はい、ね、まあ、そのあたりもね、ちょっとまあよろしければ、はい、ちょっと見ていただければと思います。
はい、はい、続いてはですね、はい、モンスターハンターですね、やっぱり好きな方かなり多いと思うんですよ。本当にモンスターハンターが大好きだっていう方もたくさんいらっしゃると思いますし、はい、モンスターハンターちょっと難しそうで、ちょっと遊びたいけど手が出ないなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、まあ、そういった方にもね、 このモンスターハンターの魅力がどこにあるかということをね、ちょっとね、お話ししていけたらなと思っています。
うんうんうん、はい。
まあ、ズバリモンスターハンターの魅力って、
はい。
何でしょう、
はい、まずもう、その、やっぱりその、濃密な狩りの体験というところだと思うんですね。はい、やっぱりその、多彩な武器、今現在14種類あるんですけれども、
そうですね。
その多彩な武器と、やっぱりその環境を利用した戦い方とか、アイテムを利用して戦う戦い方、戦術ですね。いわゆるその本当にその人の、まあ、武器と戦術をうまく反映しつつ狩りという体験ができる。そしてその狩りをすることによって得られるもの、まあ、要は素材ですよね。もうモンスターの素材。それを使ってさらにまあ強くなっていくというような、まあ、そういうシナジーですよね。楽しいアクションと、はいはい、まあ、ものを作って自分を強化していく。さらに言うと、キャラメイクができますので、まあ、その、ちょっとしたね、その、まあ、簡単な軽いストーリーのようなところが、まあ、あるんですけれども、まあ、本当にそういう追体験もしつつ、というところが、まあ、うまくミックスされたゲームだと思っていますね。はい。
なるほど。まあ、そうですよね。やっぱりね、まあ、狩り人ですからね。
そう、ハンターですから。はい。
そう。なので、本当にまあ、いろんな、環境を使ったり、自分の持ってるものを使ったり、知恵を使うっていうのも、やっぱりすごく大事なことで、それが、まあ、ゲームとして成立してるっていうところですごく、なんていうんですかね、やっぱり一ジャンルを築いてきたゲームだなとは思うんですよね。
そうですね。で、まあ、だからもう、その、本当に、まあ、さっきもね、言ったんですけど、武器はいろいろ種類があって、細かい操作ができる、まあ、双剣とか、機動力を生かした、ね、片手剣、双剣なんかもありますし、まあ、こう一撃が強い体験とか、ハンマーとかね、そういうのもありますし、しっかりガードしていくっていうようなランスとか、そういった武器もあるので、はい、結構ね、その、いろんなスタイルの方にもマッチする武器が、あるというような選択肢の幅がまたね、
自分に合った、ね、はい、武器が必ず見つかるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね。またその狩りのスタイルにしてもですけど、まあ、例えばその、まあ、スキルとかっていうものがあって、まあ、どういったこう能力をつけるかっていうような形もあるんですけど、それをまあ自分はまあまあ動けるので攻撃力に振るでもいいですし、ちょっとやられてしまうから防御系のスキルを取るでもいいですし、まあ本当に各々のやり方っていうのがあって、でガチンコで勝負したいっていう人もいれば、罠をねしっかり使って足止めをして、でもう確実に仕留めていくっていうような形が、まあソロでもいいし、まああるいはもうマルチでもプレイできる。
そうですね。
まあそういうね、その遊びの幅がとっても広いというのは本当に魅力的だと思います。はい。
なるほど。まあ確かにそうですよね。まあそれぞれ本当にね、スタイルが、違っても、はい、最終的な目標っていうのはそのモンスターを倒していく。そしてそのモンスターの素材を使って、まあ自分の装備を整えたり、アイテムを整えたり、っていうところはやっぱり楽しいところかなとは思うんですよね。
そうですね。はい。
ね、で松さんが思うのは、
はい、
やっぱりそういった、まあ、ゲーム内のスキルが揃ってきたりとか、はい、まあ、装備が強くなってくるっていうことで、そのゲーム内のキャラクターが、まあ、強くなる、
はい、
っていうのももちろんそうなんですけど、それに伴ってやっぱりやり込めばやり込むほど自分のプレイヤースキルがすごく上がる。
ああ、それは確かに。
っていうことが、実感できるゲームかなっていうところがあるんですよね。
はいはいはいはい。
で、その強敵にやっぱり倒されて、
はい、
クエストが失敗しても、まあいろんな、まあ、準備をしたり、装備を整えたりして、まあ立ち向かっていくと、
はい、
まあ倒せた時の達成感っていうのが、やっぱりこれモンスターハンターの醍醐味かなって思うんですよ。
そうですね。確かにそのね、やられてしまうことがありますけど、まあそれをね、乗り越えていく、まあ装備、ゲーム内の装備と、そのご自身のプレイヤースキルというか、
そう。
ね、それを両方成長させていく中で、やっと倒せたとかいうのはもう確かにたまらない達成感はありますね。
ちょっとね、うん、アドレナリンが出る。
そう、まあ、ちょっとね、私事ばっかりで申し訳ないんですけど、まあまあ、松井さんとね、この間、それこそ、その、大カーナをね、歴戦王、イベルカーナを討伐できたんですけど、まあ、あの時はね、ちょっと感動しました。
ちょっとね、はい、やっぱりね、そう、はい、松さんも本当に、ああ、もう絶対無理だと思って、もうやめようと思って。まあ、緊張感がある。
そうですね、
うん、戦いだったかなと思うので、そちらもね YouTube の方に、まあ、レインライツチャンネルと、
はい、
チャンネルの方に上がっておりますので、資料部視点と体験視点で、はい、それぞれで、はい、視点が分かれて投稿されてますので、よろしければ見ていただけたらなと思います。はい、はい、
その他なんかこうありますかね。まあ自分はね、まあピンポイントでさっきお話しさせていただいたのが、まあまあ魅力的な、一番のね魅力的なところではあるんですけど、まああともざっと言うとやっぱあれですよね。まあ回を重ねるというか、まあその20年の歴史にふさわしいこの壮大な美しいフィールド、もちろんその当時でもね、その今みたいにその技術力が上がってない時でもですね、P2G の時でも、はい、森岡とか、雪山とかね、そういうこう独特のそのもんなんていうんですか、土地
フィールドが、ね、
フィールドがありまして、そこにはそのリアルなモンスターの生態が割とこと細かく描かれていますね。そういったところもね、なんかこうハンターライフといいますかね、なんかこうそこに息づく生態系の一部としてハンターがいて、その村の人がいてというような形で、そういったところもなんかこうね冒険しているっていうような感じがあって、自分はそのそこも魅力的に感じるところですね。はい、
なるほど。まあ確かにそうなんですよね。そのシリーズごとに、まあ、フィールドが作り込まれているので、特にワールド、パスさんは最近だとワールド、まあ、プレイしているので、はい、ワールドもかなりね、作り込まれているフィールドが多いんですよね。特に一番最初の古代樹の森でしたっけ。
そうですね、あれはなんか本当に気合を入れて作られたんだろうなっていう感じの、
ね、はい、そうなんですよね、うん、そこは本当に未だに迷う。
そうですね、複雑に入り組んだ、まあでもまさに本当に森というね感じというか、うまく出されていると思いますね、本当に。うん、
まあ、あと松さんはですね、その、まあ、ゲームの内容というよりは、はい、そのコミュニケーションのツールとして
はい
見た場合でもすごくいいゲームかなとは思うんですよね。うんうんうん、
なるほど。
やっぱりまあ、PSP 特に何て言うんですかね、国内だと一番販売数が多かったのがおそらく PSP の時代だったと思うんですけれども、
はい、
やっぱり PSP でその持ち寄って、
はい
ね、通信をしながら一緒に遊べるっていうのはすごい多分画期的だったんじゃないかなと思うんですよね。
あ、確かにそうですね。
それで一緒にやっぱり狩りに一狩り行こうぜっていうので、
はい、
みんなで持ち寄ってやるっていうのが、あれは本当にすごくコミュニケーションツールとしてすごくいいゲームだなと思うんですよね。まあそれが今ではね、まあさすがに持ち寄ってやるっていうことはちょっとなくなったと思うんですけれども、
はいはいはい、
まあネットでね、つながって、本当にまあ今は世界中の方と遊ぶことができるということで、
はい、
ワールドワイドになったなというのって、ちょっとね、感慨深いところはありますね。
そうですね。やっぱり、その、マルチプレイをしっかり意識してゲームやり始めたのってモンハンかなっていうぐらい
っていう方も多いんじゃないかなとは思うんですよね。
これまでそこまでやってたかなっていう、あ、でもやっぱ今ちょっとね調べてみたんですけど、
はい、
やっぱり今その売り上げで見てみると、はい、そのまあ1話はワールドなんですけどね、まあもう本当にワールドは根強い人気で、
そうですね、
すごいんですけど、
まあ、世界的に人気になって
ね、はい、大ヒットシリーズなんですが、まあそのさっき松さんがおっしゃってた、まあポータブルになってからやっぱり人気が出たんじゃないかなっていうので、ちょっと調べてみたところですね、はい、やっぱり P2G ってね当時ですけど、ちょっと当時のこのまあ売り上げだとね、そのやっぱり423万本とか、
そうですよね、
売り上げがね、
そう、末期からだからかなりこう跳ね上がってると思うんですよ、売り上げが。
そう、だからね、やっぱりポータブルで、その後もポータブルの方がやっぱり、P3 も487万本、これ国内ですけどね、売れてるみたいで、はい、やっぱりそのみんなで持ち寄って遊ぶという体験ですよね。
そうですね、うん、
それがやっぱりすごいみたいですね、本当に
ね、うん、おそらく学生さんも社会人の方とかも
、はい、
うん、まあ、あの職場に持って行ったり学校に持って行ったり、うん、してた方も多いんじゃないのかなと思うんですよね、うん、
そうですね、はい、
ねえ、懐かしい
懐かしいですね
、うん、懐かしい、すごく懐かしい
はい、
はあ、というわけで、その他何か言い残したことないですか、魅力的なところは。
こうも言っとかないとっていうんですけど、やっぱりね、はい、アイルちゃんの存在はやっぱり大きいのではないかと思います。
大きいね。
僕の女性フレンドさんたちはちょっとやっぱそのアイルが可愛いということで始めた方もいらっしゃるぐらいで、まあ、今でもそのマスコットキャラクターとしてもね、まあしっかりこう、まあそういう認識もありつつ、まあ今昨今だともう相棒ですよね、本当に狩りの。
そうですね、
相棒という、う
ん、いないと不安になる、
はい、はい、あの我々の狩りでもね、あのしっかりサポートしてくれてるんで、
本当にね優秀
はい、もう本当にこのシリーズ通してね、アイルというキャラクターは愛されるキャラクターじゃないかなと思いますし、自分もねやっぱ好きですね、本当に可愛らしい、うん、本当にここはちょっとね、うん、マスコットキャラクターとして、
はい、ぜひねこれからも続投してほしいなと思います。
そうですね、あの昔はね、あのね爆弾投げてくるだけの存在だったんですけど、ね、
本当に今は何でもやってくれる
はい、まああの相棒としてね一緒に狩りが行けるようになったりというふうにね、本当に、うん、そういうのもね、なんかシステムの進化とか時代のね進化を感じますね、やっぱり。はい
はい、というわけで、今回はですね、まあ、松さんとレインさんの、まあ、これまで遊んできたモンスターハンターシリーズ振り返ってみました、はい、それからモンスターハンターのね魅力の方もお伝えできたかどうかちょっとね、あの分からないですけれども、
個人の好みを語ったみたいになっちゃってます
そうですね、
まあ、でもうまく伝わってるといいですけどね、
そう全部をね、うん、伝えるのってなかなか難しいので、もしね、あのモンスターハンターシリーズまだ遊んだことないけれどもちょっと興味はあるんだよねっていう方はぜひね一度手に取って遊んでみてほしいなっていうタイトルですので、
そうですね、はい、
ぜひね一緒に一狩り行きましょう。
はい、はい、
というわけで、本日のモンスターハンターのテーマはここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはゲームサミットの後半コーナー、一押しゲームサウンドトラックのコーナーです。このコーナーではレインさんと松さんが特にお気に入りのゲーム音楽を皆さんにご紹介していくコーナーとなっております。はい。はい、というわけで今回はですね、レインライズさんの方から一曲おすすめのタイトルをね、ご紹介していただこうかなと思っておりますけれども、はい、今回の選んできていただいたサウンドトラックは、
はい、今回、選んだサウンドトラックはですね、はい、悪魔城ドラキュラジャッジメントオリジナルサウンドトラックより、ブラッディティアーズという音楽ですね。
悪魔城ドラキュラってコナミのやつですよね。
はい、こちらのブラッディティアーズというね、はい、音楽なんですが、これ1987年のですね、に発売された、ドラキュラ2呪いの封印という、これね、ファミコンのディスクシステムのソフトなんですね、これ。そうで、こちらのタイトルで使用されたメインテーマの曲なんですが、これがね、すごくかっこよくて、でこれ以降もこのドラキュラのゲームにおいてちょくちょくね出てくる音楽使われてる曲で、でその結構アレンジをしてこう演奏してみたとかっていうのも非常に多い、あの人気の曲なんですね。
聞いたらわかるかな。
わかるかもしれないですね。かなりね、で自分もあのもう 当時プレイした時にかっこいいなって思って、でそれでもう未だに好きな曲ですね。でその今回まあそのご紹介させていただいているのはね、そのまあアレンジですね、ジャッジメントオリジナルサウンドトラックで、はいはいはいはい、まあ悪魔城ドラキュラサウンドチームがアレンジしている中でのまあブラディティアズのアレンジの曲なんですが、まあ本当にまあ聞いてもらったら分かると思います。まず非常にかっこいい。
多分松さんのイメージだけど、はい、ゴリゴリのロックじゃない？違うの？
結構なロックだと思いますよ。
そうだよね。
はい。
多分そんな感じがする。あ、そう。
はい。
ちなみにこれはディスクシステム版はプレイしたってこと？
そうです。
あ、すごい。
僕ディスクシステム
あったんだ。
はい。
あったんだ。
はい。
ディスクシステムがあったの？ツインファミコンとかじゃなくて？
そう、下につけるやつあったでしょ？ディスク
バン。ディスクドライブ。入れるやつあるよね。
そうそう、あれあれ。うん、うん、あれです。
乗せるやつだよね。乗せるっていうか、乗せる台みたいなやつだよね。
そう、あれ。
あ、そう。さすがだね。
そう。
そうなんだ。
お手伝いして買いました。
これ87年っていうことは、
はい、
37年前、
大体だからそうですね30、うん、そうですね37年、
そうだよね、
うん、
でそれのアレンジ版っていうこと、
そうだから今でも本当に人気高いと思います。
それではそちら早速聞いていきましょうか。
はい、
イチオシゲームサウンドトラックのコーナー、リンライズさんが選んでいただいたタイトル紹介お願いいたします。
はい、悪魔城ドラキュラジャッジメントオリジナルサウンドトラックより、ブラッディティアーズ。
あ、でも聞いたことはないかもな。
これまあそのアレンジバージョンなんですけど、
うんうんうんうん、
まあファミコン音源で聞いてもねかなりかっこいいんで、オリジナルでもまだ、
はい、ね、
人気がまだあるんですよねやっぱり、
うんうんうんうん、
これすごくなんかボスとかで流れるとかって思われがちなんですよ。これねただのゲーム中の昼間のフィールドなんですよこれ。
そうなんだ、
これ聞きながらいけるんですよね。
ステージを進むみたいな。
はい。はい、
うーん、
これめちゃくちゃかっこいいなと思って、本当に。はい。
いや、悪魔城ドラキュラはもちろん知ってるんだけど、
はい。
まあでもやっぱりゴリゴリのロックだったね。
そう。まあアレンジなんで、まあちょっとこんな感じにはなってるんですけど、まあもうちょっとなんだろうな、その原曲の方は、まあ、ファミコン音源のこうメロディアスな感じですよね。
うん、そうだよね。音数が限られてるところでね。
でもそのやっぱかっこよさは損なわれることなくっていう感じなんで、
はいはいはいはい、
本当はそのちょっと原曲を聴いてもらいたかったんですけど、
そうだよね。原曲がないのかな、はい、そうだよね。
まあこれ本当にね、いろんな、まあ、ビートマニアとかにも確かね入ってたかもしれないですね、はいはいはい、
メロディアスだねすごく、こう本当にゴリゴリのロックっていうかちょっとメタル寄りだよね。
そうで、まあちょっとこのなんていうんですかね、アレンジが、まあ、ちょっとそっちに寄せすぎてる部分があるんですけど、本来のそのファミコンで聞くとやっぱそのまあ、悪魔城ドラキュラってやっぱ そういうちょっとゴシックな感じのところを行くところに、まあ本当にマッチしてる音源なので、本当に表現の仕方が上手なんですよ。だから違和感ないんですよね。その、
うん、その、まあステージとこの BGM とっていうのも、
そう。
かっこいい。
でもこれはもう聞いた瞬間本当かっこいいなと思って。
ねえ、うん、これ原曲も聞いてみたいね。
まあぜひね、うん、どこかでまああ ったらぜひぜひ聞いていただきたい。
は
い、
そうだね、うん。うん。ちょっと聞いてみますよ。
はい。ちょっと意外でしたか？
うん。いや、悪魔城ドラキュラ自体がちょっと意外だった。
ああ、うん、なるほどですね。まあね。
そうね。うん。なるほどね。はい。というわけで、悪魔城ドラキュラサウンドチーム、悪魔城ドラキュラジャッジメントオリジナルサウンドトラックからブラッディティアーズでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで 今回のゲームサミットはここまでとなります。楽しんでいただけましたでしょうか。今年最後のポッドキャストということで、今年の振り返りの方を簡単にしていきたいと思います。レインさん、今年いかがでしたでしょうか。
そうですね、まあ、今年1年ね、結構自分の中では変動が大きかった年ではありますね。やっぱり新たに始めたこと、そしてまあそうですね、チャレンジもあり、まあ、辞めたこともあり、まあ、本当にこう紆余曲折あった1年ではあったんですけれども、まあでもね、トータルで見るとね、なんだろう、新しくこう自分が進んでいくというかね、まあそういう道が見えた1年なのかなっていうふうに感じました。はい
はい、はい。ちなみに松さんはですね、今年は、はいはい、クリエイトに明け暮れた年だったかな
そうですね、はい、僕の方もね、お手伝いいただいたりとか、はい、たくさんね、ご自力いただきました。
はい、はい、まあ、自分の方のちょっとね、仕様の記録の方を作ったりとか、いろいろとやることをやって、まあ、達成できた年でもあったかなと思いますし、今年はこのポッドキャストの方も新たに始めることができまして、はいはい、なんとか無事に今年も、はい、締めくくることができまして、よかったなと思っております。はい、はい、来年も、はい、また引き続きご愛顧いただけましたらと思っております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、それからね、マッサン、レインライスさんの方にリクエスト、それからね、質問、あとは番組を聞いた感想などをお寄せいただくと、こちら2人ともモチベーションにつながりますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、このゲームサミットの方は2ヶ月に1回のペースで更新する予定となっておりますが、次回は来年1月、
はい
はい、配信の方をお届けできると思いますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、というわけで、ここまでのお相手はアラフィフゲーマー松さんと、
はい、レインライズチャンネルのレインライズがお届けしました。
はい、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。